さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。132回目の書き置きは、ニダマンズール監督作、ポライトソサエティです。まずあらすじですね。ロンドンのムスリム家庭に生まれた高校生のリア・カーンは、スタントウーマンを目指して日々奮闘していたが、学校では変わり者として腫れ物のように扱われていた。ある日、母の麻雀仲間が催した夜会で、仲のいい姉、リーナが富豪の息子サリムに見初められ、信仰を深めていく。しかしリアは、サリムとその母に疑念を募らせていた。というものは、出演キャストには、プリア・カンサラ、リトゥ・アリア、アクシャイ・カンナ、ニムラ・ブチャ、ほか、となっております。僕のホーム映画館では全国公開からワンテンポ遅れての公開ではありましたが、タイミングがあったので初日に行ってきました。注目度的にはそこまでではなさそうでしたし、用意されていたのも小さいスクリーンでしたが、なかなかお客さんが入りまして、年齢層もね、非常に幅広かったです。まず監督のニダマンズールさんですが、テレビドラマの方で経験を積みつつ、それが評判もよろしかったようで、今作で長編映画デビューとなったとのことです。まだウィキが編集されていなかったので革新的なことは言えないんですが、名前の方から察するに本作の主人公リアのようにパキスタン系の方なんじゃないかなと。南アジア系の演者や監督で商業映画に打って出られるって現在ね、結構割と希少でしょうし、そういった移住したっていう環境に身を置くニダ監督自身の経験とか心情が、まあ、投影されていると思うと。西洋諸国に住むムスリム教徒とかね、そういう部分に対して少し違った読み解き方もね、あるのかもしれません。という前置きはこれぐらいにして、本題のポライトソサエティの感想ですが、正直言ってかなりあらは目立ちましたが、そこそこ面白かったです。タイトルの入り方やチャプターの打ち方とか、バトルアクションの見せ方もそうですけど、かなりタランティーノを意識したか、まあ少なからず影響は受けているものと見て間違いはないんじゃないでしょうかね。タイトルやチャプターのフォントなんかはパルプフィクションっぽかったですし、特にキルビルを彷彿とさせるシーンが非常に多くありまして、1対1のワイヤーを使ったバトルパートや、屋敷に潜入するときに急に日本の曲が流れたりするんですが、浅川真紀さんのちっちゃな頃からですね。まあそれの他には特別日本映画や音楽をオマージュしたシーンはなかったんですが、そういったことを踏まえて形容しますと、深刻さや粗暴さを全体的に削って質を下げたキルビルっていう印象を持ちました。ちょっと言い方がね、悪いかもしれませんけど、その荒いけれど面白いの荒い部分なんですけども、主人公のリアが劇中のリア目線では知り得ないことでかなり話を動かすんですね。夜会に行って部屋にあった女性たちの写真を見つけて、こいつら怪しいぞってなる。そこがスタートなんですけど、お見合いを兼ねたパーティーだったら参加女性たちの写真があっても別におかしくはないんですよね。サリムが極度のマザコンでも、まあ別に犯罪を犯してるわけでもないですし、リアから敵対視する理由があんまりない状態で、確信を持ってですね、サリムたちを否定してるんですよ。大好きな姉がこんなマザコンなりきん野郎に引っかかるわけないっていう、かなり自己中心的な思い込みだけで周りを巻き込んで、危ない橋を渡らせたり、犯罪に近しい行為をさせたり、そして勝手に孤立したりとかするので、あんまり感情移入ができないまま話がどんどん進んでいくんですね。写真を見ただけで怪しいって確信するあの場面、あそこの違和感結構強かったので、あそこでつまずいた人はかなり多いんじゃないかなと。そういう風に喉に骨が引っかかったまま見続けるもんですから、何か展開があっても結構退屈に感じちゃうんですね。まあある程度先が読めちゃう内容っていうのもありましたが、中盤ぐらいまで割と熱が上がっていかなくて、ちゃんとリア目線でも鑑賞者目線でもサリムが悪しき人間であるって分かってから、やっと勢いがついてくる感じでした。しかもそれ結構後の方ですからね。サリムの自宅に研究室ありますっ ってだけだとリア目線じゃまだ確信持っちゃダメで、そこでなんか胎児を培養してるっぽいなってなってからやっとこいつ怪しいかもなって話ですからね。研究者っていうバックボーンを持たせちゃってるので、シナリオの構成に対して自分で足かせをはめちゃったような印象を受けました。ただ結構大きいですけど、その話の粗に目をつぶれるならそこまで悪くない映画だとは思うんですよ。冒頭にお話しした通りタランティーノ感があって、作品自体のノリは非常に良かったです。姉とバトルになった時のカーン対カーンっていう文字が出てくるのはね、思わず笑っちゃいましたし、年齢問わずなんかみんな謎に強くてですね武術もたしなみの一つにしていかなきゃいけないなと、まあ思わせてくれました。そして一番良かったのが終盤でのリアのダンスシーン、これが非常に良くて、結婚パーティーに訪れた人たちの民族衣装っていうのが非常に美しくてスクリーンで映えてましたよね。で、話がそれるんですが、僕ちょっとヒンディー語っていうんですかね、X のインプゾンビであっちの地方の人正直言ってあんまり好きじゃないというか、今回の台風10号の被害だったり、能登地震の時の混乱に乗じたインプレッション稼ぎとかにね、もうヘキヘキとしちゃって若干トラウマになってまして、オブラートに包まずに言うと心から死滅してほしいと思ってるんですけど、今回のポライトソサエティのように、まあ艶やかな衣装とかダンス食事もそうですし、主演を務めた超新星のプリア・カンサラさんとか魅力的な人やいい部分もいっぱいあるのは分かってはいるんですけど、やっぱり文字を見ただけで色眼鏡がかかっちゃってると思うんですね。上手だっていう風にね感じちゃいましたね。 X の方はもうほんとなんとかならないかなと。最近はなんかチャット GPT に一回通したコメントとかもあって、身の毛がよだつぐらい気持ち悪いんですよ。本作のタイトルであるポライトソサエティ、直訳すると礼儀正しい社会となるようですけど、そのような未来がSNS にも世界にも来ることを祈りつつ、まあ映画と関係ない話で配信の締めとさせていただきます。おっと、ここでメールが届きました。では早速読ませていただきましょう。沖さん、はっきり言ってこのポライトソサエティ見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。ポライトソサエティ、かなり荒いが楽しい映画ではあるので見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方、ありがとうございました。また来週お会いしましょう。